まあ、あの御霊は一つという賛美ですので、これはまあ聖書のご存知のようにですね、ヨハネ福音書の、聖霊行伝のところからの、まあ、歌と言っていいと思いますね。主話の御霊、まあ、一節見ますと、イエス・キリストが言ったということですね、おっしゃったということで、我はブドウの木、何時らはその枝ということで、まあ、これもまあ有名なお言葉でありますが、まあ、イエス・キリストご自身がブドウの木であって、我々クリスチャンはその枝であるという枝ですね、ブドウの幹とブドウの枝との関係ということで、まあ、うちのお隣の方もブドウを立派な棚をお作りになって、2階から見てますとちょうど、カラスがやってきてそのブドウを一生懸命食べてましたね。まあ、そういうことで、ブドウの木というのは、一本の木から、まあ、どんなに広いブドウ園でもですね、一本の木からということが多いですので、私がまあ見に行った限りでは、見た限りでは、一本の木からどんどんどんどん枝が広がっていくという。ですからイエス様が、私はブドウの木であって、あなた方は枝でありますよ。うん、だからその枝はですね、2節にありますように、我を離れては何事なすとも潤えないということで、あの枝だけではですね、枝だけではブドウの実というのは枝に結ぶんですよね。幹に結ぶわけじゃない。その枝の方に実はつく、まあ、ご存知の当たり前と当たり前かもしれませんが、まあ、枝の方にブドウの実はたわわに実るわけでありますが、けれどもその枝がだけではブドウを結ぶ力がないんですよ。それは幹に連なって栄養分をそこからもらってこないとブドウの実を結ぶことができません。けれども枝には実を結ぶ力がない。まあ、けれどもその養分は幹に連なっている限りはね、そこに実を結ぶことができていく。だから私を離れては何も収穫がありませんよ。まあ実が結びませんよ。我々の収穫っていうのは何でしょうか。それは水取れのバプテスマを受けて、生まれ変わって、そして神の性質を我々がいただいていくという、これが我々の収穫ですね。ですから、この3節は主話の御霊に我に来ようと我は長ために命を捨てない。これはまたブドウの例えのところじゃなくて、まあ、羊飼いと羊の例えのところ、ですから、まあ、いずれにしても、私たちが実を結んでいくということが、この大変重要なことに、なってきます。で、まあ、ガラテヤ書という新約聖書のガラテヤ書を見ていきますと、新約聖書ですとですね、ガラテヤ書でございます。ガラテヤ書の方でありますが、なんか私の聖書がもうバラバラになってしまいました。ガラテヤ書の、こういうところ開けるとは思ってなかったんですけど、まあ三章の、ガラティア書の第5章すみません、5章です。はい、ガラティア書の第5章の 第22節23節22節23節第5章です。ご一緒に読みますね。されど御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、情け、善良、忠信、柔和、節制なり、かかるものを禁ずる掟はあらず。はい、まあそこまででございますが、御霊の実というね、まあここに、イエス様、まあブドウの例えもそうですけども、まあ実を結ぶことができるためには、我々枝なる我々はブドウの木なるイエス・キリストにちゃんとつながっている必要があります。まあキリストにつながるということは、キリストを私のうちにいただって、まあこれ聖霊というか、聖霊を我々の中に持つという、これは聖霊のバプテスマと言いますが、聖霊のバプテスマを受けて私たちはキリストにつくものとなる。まあ、これは最も重要なことであります。これを書いたガラティアの教会にこれを送ったパウロという方が書いてますよね。このパウロという方は、まあ、ご存知のように、一番最初はキリスト教を、まあ、妨害する、迫害する、邪魔するものだったわけですね。初代教会のキリスト教徒の方々を、見つけては牢屋に縛っているというような、まあ、こういうことを率先して行っていらっしゃった人である。まあ、言ってみればキリスト教ではなくてユダヤ教徒の、まあ、非常に熱心な人でありました。ですからこのパウロという方が、あの突然ですね、イエス・キリストの幻と出くわしまして、はい、それはその聖書に書いてありますから、まあ、使徒行伝にも書いてありますから、そして、そうですね、パウロね、その当時サウロという名前でしたけども、サウロなんで私を迫害するのかとイエス・キリストから声をかけられました。でパウロは、何のことかさっぱりわからないので、まばゆい光の中に現れてきたイエス・キリスト、そのお方が誰かよく分からなかったのですから、主よ、何時は誰でしょうか、あなたはどなたですかと聞いたわけであります。そしたら答えが返ってきまして、あなたが迫害するイエスである、あなたが今迫害しているイエスである。それで彼はびっくりしまして、まあ、自分は正しいことを行っていたと思っていたわけでありますけれども、その時パウロはユダヤ教ですから、まあ、旧約聖書に熱心な、まあ、人であったんですね。だから旧約聖書に書かれていることを忠実に行ってきたわけでありますけれども、そこでこの旧約聖書に書かれてある、まあ、ことはすべてイエス・キリストについて述べていることだという接点が、まあ、見えてきたわけであります、ね。まあ、自分も改心というのは改心したわけでありまして、それからイエス・キリストはパウロに、あなたは私の選んだ方ですから、これからこの私の教えを全世界に伝えていく、そういう使命に立って、まあ、くださいということであります。はい、ただそして神様がこの選んだ方であっても、いくら神様から選ばれたと言ってもですね、何にもわからないのにね、何にもわからないのに、早速パウロがしたことは何でしょうか。聖霊を受けて洗礼を受けたと書いてある。使徒行伝には聖霊と洗礼のバプテスマを受けた、はい、まあこれがパウロが最初にしたことで、 それからでもよく自分の受けたものはよく分からなかったと思いますけど、それからどういうわけかあまり詳しいことは聖書に書いてありません。パウロは、ダマスコで、今ダマスカスっていうんですかね、ダマスコ、ダマスカスでキリストと出会って、それからどういうわけか彼はアラビアに行くわけでありますね。それはアラビアに神様に導かれて、行ったと書いてあります。まあはっきりとは書いてないけども、まあ察するに、最長で3年間そこで、まあ聖書の奥義、福音の奥義を学んだというわけですね。だからどんなに神様に選ばれていても、その学ぶことがないと、知識がないと、それは何を伝えていいかも分かりませんから、アラビアでじゃあ誰からこの福音を教わったのでしょうかというと、イエス・キリストから直接教わったとパウロは書いてます。イエス・キリストが、直接啓示によって、黙示によって自分に教えてくれた。まあそれでもまあ3年近くかかるわけで、だから聖書を学ぶということは我々にとっては一緒の、まあこれはまあ課題ですけれども、パウロですら毎日イエス様が現れて教えてくださったかし、まあと思いますけど、まあ3年かかっている、と思うわけでありますけれども、そして3年後に彼は、この伝道福音に立ち上がってくるわけで、そしてまずエルサレムの教会に行くわけであります。で、そこに行きますと、まあペテロとヨハネとヤコブという3名の中心的柱となっている3名の方々がいらっしゃったんです。まあこれ、この方々はイエス・キリストの福音書を見ていくと、まあご存知のように。元漁師ですよね。ペテロも、まあ、ヤコブもヨハネもみんな漁師ですよね。魚を取る漁をしてた時に、網を下ろしてた時にイエス・キリストと出会った。それからイエス・キリストに従ってきた。イエス・キリストが私についてきなさいという言葉に従ってついてきた。それから約これもまた3年半にわたってイエス・キリストと寝食を共にして、まあ、師弟関係から始まって、最終的にはイエス・キリストが最後の晩餐のところに下りに至りますと、もうあなた方は私の弟子ではない、私の友だ、友、友と呼ぼう、友というのはもう対等な関係、だからイエス様に従っていきますと、まあ我々皆、そうですけど、初代教会のお弟子さんたちもまあ成長していくわ、言ったわけですね、私の友と呼びましょう、まあそういうことですから、このその後キリストは天に昇っていかれて見えなくなった後に地上で教会がスタートするわけですが、その教会の柱となっているのはこのペテロとヤコブとヨハネで、パウロはですね、全く生きている時にイエス・キリストと出会ってませんから、全くまあ未知の人とは未知の人なんですけど、このパウロは3年経った時にアラビアから帰ってきて、このペテロとヤコブとヨハネ、教会の中心であるこの3人の人物と会うわけで、そして何をしたか、自分が今から述べ伝えて、まあいる、もうすでに述べ伝えているし、これから述べ伝えていこうとするこの福音はイエス・キリストから直接授かったものです。私は何もおかしなものを、変な教えを伝えているわけじゃありません、 ということで、特にこのペテロが中心ですかね、ペテロに話をした。そうしたときに彼らはそれを了承した、そして受け入れた、はい、と書いてありますね。了承してそれを受け入れた、それは間違いなくイエス・キリストの教えでありますと。だからこの、それでこの、まあ聖書には握手をしたと書いてあるけれども、もうちょっと正確には聖なる右の手を持って、握手を交わした、それは当時の、教会にパウロを受け入れたということですね。だからこのことがずっとこのガラテヤ書の最初の1章2章からずっと書いてあるわけ、まあ、これ5章に来てますけども、だからこのガラテヤの教会というのはパウロが建てた教会ですから、パウロの伝道の最初の実と言ってもいいのかもしれませんね。ガラテヤの教会に、当てて、書いた手紙で、あります。まあまあ、このパウロが1章2章、まあ、この5章今読んだところで、御霊の実は愛、まあ、この9つほどここに書いてありますけど、一番最初に書かれているのが愛、御霊の実の最初の結ぶ実が愛と言ってもいいのかもしれませんが、御霊の実は愛である。まあ、このここで御霊と書いてありますけども、これは聖霊のことではありません。まあ、これちょっと勘違いしないようにしてるね。これ御霊というのは、これは人間の、我々の人間の霊のことを指される。人間の霊も、まあ、御霊という場合がありますよね。だから、人間の霊、我々の霊が結ぶ実ということですよね。聖霊は実を結びません。うん、聖霊というのは、実を結ばせるために、必要な力ですから。だから、御霊の実というのは人間の御霊の結ぶ実ということです。だから、なぜ実を結ぶかというと、時間が経過して結んでいくから実と言ってるわけです。最初からはそうなってないけども、だんだんと成長とともに実が結んでくる。だから人間の霊も成長するということですよね。ですから我々の霊に、このあたかもブドウの房のように実が結んでくる。それがけれども、そのためにはですね、我々の努力ということもまああったとしても、努力だけではそうできません。我々は枝ですから、その幹なるイエス・キリストにちゃんとつながっていることによってしか、この実を結ぶことができません。つまり聖霊を受けなければならない。イエス・キリストの御霊、聖霊を我々がうちに持っているから、私たちの上に御霊の、我々の霊の実が結んでいく。まあ、私も霊の存在、人間は霊の存在ですから、うん、けどもその霊が成長して実を結ぶ、そのためには聖霊を受けなければならない。聖霊というのはキリストの御霊、うん、神の御霊、と言ってもいいわけですね。まあ、逆に言うと我々聖霊を受けましたから、その御霊、聖霊に連なることによって、そうですね、実を結んでいくことができる、はい。ですからこれはパウロも、まあ、そう書いてありますから、このガラテヤ書ちょうど、まあ、開いてますので、この2章を読んでいきましょうかね。2章、ガラテヤ書の第2章、まあ、ガラテヤ書の第1章、まあ、そうですね、あんまり綺麗祭の話 もしなきゃいけないのかもしれませんけど世の中で言えば慰霊祭っていうことでやる、まあ、霊を慰めるという言葉を書きますが、霊を慰める、いつしか霊を慰めるというよりも霊の喜び、慰霊祭、まあ、そういう方向に名前が変わってきます。それはそれで、あ、それはまた素晴らしいと思いますね。我々の霊の喜びの、亡くなった天にいらっしゃる方々の喜びと、また我々の地上での我々の喜びと、まあ、これ一つとなって共にお祈りができる、これがこの慰霊祭の目的でありますね。まあ、天国に行ってる人は地上の様子が分からないんですね、うん、私もそれ分からなかったけども、いつか分かった分かった天国に行った人はね、地上の様子が分からない、うん、やっぱり家族のことを最も心配して、あれ気にしてるわけですけども、どうしてるかっていうのはよく分からない、うん、だけれども、こうやって慰霊祭をすることで、ここに、天国から天の窓が開いて地上に我々のところに来て、共にこの礼拝の恵みに預かることができてまいりますから、ここで、この素晴らしいことがあそこに見えています。それからまたお祈りを、私たちのために、地上にいる我々のためにもまたお祈りのご用をしてくださいますから、これも幸いなことだと思いますね。でこの、まあ、パウロのこの書いたガラテの文ですけども、この手紙ですよね、手紙、ガラテの教会にやってた手紙ですけども、この一章の前半、一節からの前半のところで、この手紙の内容はガラテの教会の人々をちょっとこう戒めてるんですね、まあ、責めているというかね、はい、それは何でかというと、自分がいた時にはちゃんとしてたのに、まあ、手紙を書いてるということは教会から離れたところにパウロはいるわけでありますけど、まあ、聞くところによるとガラテヤの教会の人々はみんな、せっかくね、正しい真の福音に預かったのに、偽りの教え、偽りの教理、偽りの福音の方にみんな、惑わされてしまって行ってしまうような状態が起こっている、はい、それをですね、パウロはここで、まあ、戒めていると言ってもいいわけですね。でそこでこの11節からパウロは自分のことを少し述べているわけでありますけれども、この12節をご一緒に読みましょうか。一章ですね。兄弟を我がんじらに示す、我が伝えたる福音は人によれるものにあらず、我は人よりこれを受けず、また教えられず、ただイエス・キリストの黙示によれるなり、はい、それでパウロは再度このガラテヤの教会の人々に、私がこの受けたこの福音というのは、私が考え出したものでもなければ、私が作り出したものでもなければ、なんかまあ世の中の誰かの思想でもない、私は直接イエス・キリストからこの福音を、奥義を学んだというわけです、はい、だこれをはっきりとパウロはここで述べているわけです。誰から聞いたわけでもない、また自分だって最初から知ってるわけで、自分はキリスト教を迫害していたわけですから、はい、分かるわけないけれども、イエスキリストから直接黙示によってこう示されてきたということですね。それでこの18節を18節19節もご一緒に読みましょう。その後3年を経てケパを訪ねんとエルサレムに登り、15日の間彼と共にとどまりし、主の兄弟ヤクブのほかいずれの人にも会わざるき、はい、でこのアラビアに、まあ、17節の後半にアラビアに 出で行きて、ついにまたダマスコに帰ってきました。はい、そのうち3年を経って、まあ、つまり3年かかったと、まあ、私はまあ思うんだけども、3年かかって帰ってきて、そして初めてこのエルサレムの教会に行って、一番教会のリーダーであるペテロと会った。その時初めて会ったわけですね。この15日の間一緒にそこにいました。イエス・キリストのもう直々のお弟子さんであるペテロですよね。けれどもそのペテロと会って、15日いましたけれども、それが初めてで、それ以前にペテロに会ったこともないし、ペテロから教えを受けたことでもない。むしろ私はイエス・キリストが直接受けたことをペテロに伝えた。はい、それからそこにヤコブがまあいた。まあ、ヤコブというのは漁をしていた時の、イエス様の12人のお弟子さんのヤコブじゃありませんね。このヤコブは投獄されてもすでに殺されてしまってますから、イエス様の兄弟というね、イエス様はマリアさんから生まれた長男とや長男ですけど、その後マリアとヨセフの間には子供が生まれているわけで、これはイエスキリストの兄弟になる、まあ、肉的には兄弟になるわけで、まあ、イエスキリストだけは、まあ、乙女マリアから生まれているわけで、けれどもその後の兄弟はみんなこれヨセフとマリアとの間に生まれたと言っているわけですね。まあ、でも肉的にはイエスキリストの兄弟ですから、そのヤコブ、はい、後にこのヤコブは、教会のまたリーダーに、の一人になっているわけで、最初はイエス・キリストのやってることをまあ、弟としても見ていられなかったのか、そうですね、イエス・キリストがやってることをなんか邪魔してきたっていうか、まあとどめようとした部分が書いてありますけど、福音書に、けれどもだんだんとそのヤコブもこのイエス・キリストが自分のお兄さんであるイエス・キリストがどういう方であるかということが見えてきたんでしょうね。だから、主の兄弟ヤコブ、その他誰にも会ってない。ただケパというのはこれペテロのことなんですね。まあ、ペテロのことのちょっとニックネームですね、ケパというのは。だからペテロと、イエス様のご兄弟の一人だったヤコブの他には会っていない。ということで、さらに2章を見ますと、それさらに14年経った時にもう一度エルサレムに登っていった。そして自分が伝えている福音ということについて、彼らにもう一度話をしたわけでありますね。はい、でこの、なんでかっていうのはちょっとご自分で お読みいただければ、まあ、ちょっと割愛しますね、そこは。なんで行ったかということもありますけれども、まあまあそこでですね、この9節をご一緒に読みましょうか。9節。また我に賜りたる恵みを悟りて、柱と思われるヤコブ、ケパ、ヨハネは交わりの印として我とバルナバとに握手せい。これは我らが異邦人に行き、彼らが割礼ある者に行かんためない。ということで、この柱と思われるというのはエルサレムの教会の中心となっているヤコブ、それからケパ、これがペテロ、それからヨハネ、この3名、ともう一度14年後に、パウロは会いに行って、それから自分が伝えているこの福音の内容に関して、お話をしたわけでありますね。そうした時に、ヤコブ、ケパ、ペテロ、ヨハネは交わりの印としてパウロと パウロと一緒に伴ったバルナバとに握手した。バルナバもこの福音をパウロと一緒に伝えていることで、だからパウロはパウロで、アラビアで神イエス様が直接示されたこの福音の奥義、それをイエス様が生きている時一緒に3年半寝食を共にしたペテロたちにお話をした。でペテロはそれを受け入れたわけですよね、うん、それはまさに、ま、孫を方なく真の福音である。握手をしたっていうのは今の我々の、まあ、現代の握手とはちょっと違って、まあ、交わりの印として教会の中に受け入れたっていうんですね、うん、確かにあなたの語っている福音は真の福音です。ペテロもそれを受け入れた、はい、ということになるわけ、はい、それで、ここで、そうですね、そうですね、ここにこの6節を見ていきますと、6節もご一緒に読んでいきましょうか。しかるにかのなる者どもより、彼らはいかなる人なるにもせよ、我には関わりなし。神は人の上辺を取りたまわず、下にかのなる者どもは我に何をも加えず。はい、まあ、そのもう一度ね、エルサレムに14年後にパウロが言ったもう一つの目的は何かというと、教会の中に教会の人々のような形に扮して、まあ、要するに教会を争う、教会を、まあ、争うですね、争うというのは、まあ、教会荒らしというか、教会を混乱させようという人々が紛れ込んでいた。当時ですね、初代の教会ですから、まだ何も無防備状態で、あまりよくシステムができていません。今の教会のような形じゃないんで、まあ、それはどういう人々であったかというと、やはりユダヤ教の人々、旧約聖書を熱心に信仰する人々、それがキリストの教えを学んでいる教会の人々のところに自分たちも、まあ、クリスチャンのようなふりをしてきた。でこういうことがあったので、まあ来たわけですけど、この人々はまあ旧約聖書の教えをする権威ある人々だから、まあ、当時のクリスチャンというのは全てユダヤ人ですから、小さい時からユダヤ人というのは旧約聖書を学んでるわけ、モーゼの掟というか旧約聖書の掟を学んでるわけですね、はい、今でもユダヤ人は、ユダヤ教の人々は二十歳の成人式の時に創世記の神はじめに天地を作りたまえりから新命記モーセ五章の最後まで暗記してないといけない。それは暗唱して全部みんなの前で公表して、まあ、発表して、そして成人式をしてもらう。だからそれは覚えておかなきゃいけない、はあ、だからそのぐらい小さい時から育ってますから、これを教える人々に対する、長老に対する畏敬の念も強いわけですよね。でこういう人たちが教会の中に入ってきて、そしているという問題があったわけです。ところがパウロはその人々とも話をしたわけですよね。6節、しかるにかのなある者どもよりというのは、まあ、名声のある、権威のある旧約聖書の教師である人々と話をしたけれども、彼らはいかなる人にもせよ、我には関わりなし。神は人の上辺を取りたまわず、下に、だから私には関係ない。パウロはその人たちの教えには一切、まあ、応じなかった。その人たちの教えとは何かというと、イエス・キリストを信じるだけでは救われませんという、イエス・キリストを信じるだけでは救われません。信じるということは聖霊と洗礼、水と霊のバプテスマを受けるということですね。それだけじゃ足りませんという、この人々はね、はい、それで旧約聖書に書かれてあるユダヤ人の掟、律法、特に割礼をはじめとする一切の全ての律法を守らなければならない。 これでなければ天国に行くことができません、はい、水と霊のバプテスマだけでは天国に行くことはできません、はい、というのが大体彼らの主張するところです。それがガラテヤの教会にも入ってきたわけですね、はい、だから天国に行く唯一の道はパウロがイエス・キリストから直接アラビアで示された内容、それはイエス・キリストを信ずる信仰によってのみ、信仰とは何か、水と霊のバプテスマを受けるという、このバプテスマを受ける、これだけが救われる条件なんですけども、このユダヤ人の人々はそれだけじゃないよと、ユダヤ教から来たクリスチャンは、それの中の権威ある人々はそれだけじゃありませんよ、水と霊のバプテスマを受けた後も割礼を受けなきゃいけません、モーセの十戒を守らなきゃいけません、いろんなこと言うわけです、だからけれどもね、このパウロがこの6節の最後に書いているように、下にかのなある者どもは我に何をも加えず、ここが重要ですよね。我に何も加えず、このそういう人々とパウロはまあ論争した、話をした、そして彼らは何一つ加えることができなかった、水と霊のバプテスマに何をも加えなかったというんです。ポールのいた時には、パウロが話をした、自分にイエス・キリストが直接示してくれた福音の奥義を話をした、旧約聖書に書いてあることからイエス・キリストにつながることまで全て論破したわけですよ。そうした時に彼らは何一つ加えることができなかった、水と霊のバプテスマを受けること以外に何一つ天国に行くための条件として加えることはなかったわけで、彼らはね、ポロを面前にしては何も言えなかった、だからこのことが非常に重要で、だからこの現代のキリスト教会にもこれは起こっている問題ですね。この水と霊のバプテスマに何かプラスアルファという、ことが、これが偽福音であり偽教師であり聖書の言ってる福音じゃないわけであります、けれども、そしてペテロもそれを認めた。中央のエルサレムの教会の柱であるペテロもヨハネもヤコブもみんなそれを認めた。そして交わりの印として握手をした、そうですね、でこれがこのパウロの示されてきたところの福音であり、それからイエス・キリストと3年間寝食を共したペテロたちとの間でなされた交わりの握手であり、けれどもその後でこういう11節に何が書いてあるかというと、でもある時にこのパウロはペテロに対して人々の面前で叱りつけてるっていう場面がある。叱りつけてるわけで、なんで叱りつけたかというと、ここにあるように、この12節でありますね。ご一緒に読みましょうか。そのゆえはある人々のヤコブのもとより来たるまでは彼異邦人と共に食し至るに、かの人々の来たり手よりはかつれある者どもを恐れ退きて異邦人と別れた、はい、パオロはアンテオ家の教会を拠点に異邦人に伝道していく。ペテロたちはエルサレムの教会を中心にユダヤ人たちに伝道しているという、まあ、こういうことも見えてきましたね。でこのアンティオクの教会にペテロがある時に訪ねてきたわけですね、そしたらアンティオクの教会にはたくさんの異邦人の人々、ユダヤ人でないクリスチャンがたくさんいるわけでありまして、ペテロは全く何の隔たりもなくユダヤ人であっても、ユダヤ人の慣習を全く無視して異邦人の人々と共に食事の席について、まあ、ユダヤ人というのは先民意識がありますから、基 旧約聖書の掟によれば異邦人と共に食事をするようなことはしません。けれどもペテロはアンティオクの教会に来た時にパウロと共に会い、それからそこにいる異邦人の人々と一緒に食事の席について食事をし交わりをしていたということです。けれどもエルサレムの教会から他にヤコブと一緒にユダヤ人 あのクリスチャンがやってきた時にそれを恐れてペテロは異邦人と一緒に食事をすることをやめた、うん、そしてユダヤ人の人々と一緒に割礼ある人々と一緒に行動するようになった。それでパウロは何事かと言ってですね、それをね怒っているわけで、はい、それが、ここに書いてあるんですね、はい、それで、面前で何と言ったかというと、ペテロあなたはですね、そうですね、ユダヤ人であるにもかかわらずユダヤ人の慣習習慣を全部取り除けて全く自由の中で外国人異邦人の人々と我々と食事をしたり共に交わっていたのに、中央の教会からユダヤ人の信者が来ると、信者さん方が来ると急にかしこまってですね、それからユダヤ人の慣習習慣に戻るどころか、異邦人の人々にもユダヤ人の割礼をはじめとして習慣を守るようにと言い出した。これどういうことか、この神様のご計画というのは、まあペテロはイエス様が愛した一人でもありますけれども、お弟子さんの一人でもありますけれども、全く別のところからパウロという人を起こして、そしてこの真の真理を、まあまたこの福音を持ち行く器として起こしている神の計画というのはそこにあるわけですね。だから、それで、この、16節をご一緒に読んでいきましょうかね。16節でございます、ガラテーション2章ですね。人の義とせらるるは掟の行いによらず、ただキリストイエスを信ずる信仰によるを知りて、キリストイエスを信じたり、これ掟の行いによらず、キリストを信ずる信仰によりて義とせられんためなり、掟の行いによりては義とせられる者一人だにならし、はい、はい、はっきりとパウロはこの人々の面前でペトロに向かってこう言うわけですね。まあ、掟の行いと掟という掟という言葉が出てきたら、大体まあ次の3つのうちのどれか1つなんですけども、1つは、モーセ5書というですね、創世記から申命記までの5つの書物、これを掟の書というんですね。立法、ユダヤ人が今でも守っている、まあ、立法の書でありますね、はい。それからもう一つはモーセの10回、10の戒め、有名なモーセの10回を指している場合、それからもう一つは旧約聖書全体を指している場合、これも掟の書なの、旧約聖書、はい、だからユダヤ人はいまだにその旧約聖書だし、この時もこの時点においてもまだ新約聖書というのはできてないわけです。まあ、新約聖書はロマ書から以降使徒書簡の半分以上はこのパウロが書いてますから、まだできてないというやり、だけれどもパウロははっきりとペテロに対して、何が大切なのか、掟というものが救いとは関係がない、旧約聖書に書かれている律法を守ったからといって人が救われるということは一切ない。人が義とせられるということは一切ない、はい、ということをはっきり、こういうことが言えるということは、イエス・キリストから直接パウロはこの福音の奥義を教えられてきた。これを学ぶことなしには、ね、我々の信仰もそこですよね、神の言葉を学ぶことなしには我々の信仰もね、なかなか あやふやなんですけども、この神の言葉をいくらパウロが選ばれた人であったとはいえ、アラビアでイエス・キリストの黙示を受けなければ、はっきりとした信仰に立つことはできなかった。で、我々も本当に必要なことはこの神の言葉の知識、それはですね、神の言葉を暗記するという知識じゃありません。それを正しく用いていくという内容をしっかりと把握して、その内容を我が物として、そしていくことでありますね。ですから、ペテロですらね、自分で分かっていると思うんだけれども、分かっていながらね、やっぱりその小さい時から育ったこの掟のユダヤ教の掟の環境に、そうしてその人々を恐れた。ペテロですらそのユダヤ教のから来たクリスチャンの人々を恐れたっていうわけですよね。はい。ですから、ということであります、はい。けれどもそれはですね、絶対にこの福音の中に入れてはいけません、はい。我々の福音はあくまでもイエス・キリストを信じて救われていく、はい。それにそれ以外の一切のものを付け加えてはなりません。一切の救いの条件をそこに入れてはなりません、はい。ここが一番重要な、パウロは、はっきりとそういうわけでありますね。さらに、見ていきますと18節ご一緒に、18節、をご一緒に読みますね。我もし先にこぼちし者を再び立てなば、己自ら犯罪者たるを表す、はい。これはまあ重要なお言葉でありまして、我らもし先にこぼちし者をということは、旧約聖書の律法戒律はすでに崩されたわけですよね、はい。もうそれはですね、打ち砕かれたわけであります、はい。旧約聖書を読んで学ぶことは非常にありますけど、たくさん。だけれども旧約聖書を重点的に学びすぎると間違いを起こすわけです。その間違いを起こしている決定的な宗教集団がエホバの証人とですね、これはね、旧約聖書に書かれてあることを、それはこぼたれたものなんですよ、もうすでに。それをもう一回ね、一回打ち砕いたものをもう一回立て直すんだったら、それこそ罪だって言ってるわけ、パウロは。それの旧約聖書の掟を守ることによって人間は救われていくんだというものは、もうキリストの十字架によって崩されたわけで、それ崩されたのをもう一回立て起こしてね、しようという、その掟を守ってね、そして義人となろうという、そういうね、考え方そのものがね、もうそれは罪だと、パウロはそう言うわけである。そして、もう20節に、ここはよくね引用されるお言葉でございますから、この20節をご一緒に読みましょう。我キリストと共に十字架につけられたり、もはや我イクルにあらんです、キリストを我がうちにありてイクルに、ちょっとそこまで一旦聞きますけども、ですから私はイエスキリストと一緒に十字架につけられた、だからこの聖霊を受けたということは、十字架につけられたイエス・キリストの御霊が私の中に宿った。それから洗礼を受けたということは、イエス・キリストの十字架の死と一緒に自分も葬られた、水の中に葬られた。死と葬りを意味しているわけです、洗礼というのは。イエス・キリストの名によって洗礼を受けるということは、キリストと共に我々は十字架について死んだ。ですから、旧約聖書の戒律を守ってきたユダヤ人であっても、聖霊を受けて洗礼を受けたならば、もうその戒律そのものがもう死んだものとなった、あるいは自分もその掟戒律に対して死んだものとなった。だから何の効力ももう持たないわけ、もう崩されたもので、 それをもう一回立て直そうというのはね、なんと愚かなことか、まあ無知妄昧から来ているということですね。ですから、もはや我行くのにあらず、イエス・キリストが私の中で生きている。イエス・キリストが私の中でブドウの枝となって、私はその枝であり、ブドウの幹ですよね。キリストの永遠の命を私はもう持っている、受けた。だから天国に行くための義人とせられるためのただ一つの道を私は示したにもかかわらず、あなた方ガラテヤの教会の人々は別のもう一つの、もうそれしかないんだけども、その人間が義とせられる道は、けれども別の道を示す人々に従ってしまっている。これは偽りの教えだ、間違いの教えだ、そういうわけですね。ですから、この21節にも書いてありますね。21節もご一緒に読んでいきましょうか。我は神の恵みを虚しくせず、もし義とせられることを掟によらば、キリストの死にたまえるはいたずなれ、はい、もし旧約聖書に書いてある掟を守ることによって人間が義とせられるようなことが万が一あったとすれば、まあないんだけどもあったとすれば、イエス・キリストの死というものはまあ無意味じゃないかと、そうですね。だから全くそのことがまだわからない人々が、教会の中に入ってきて、そして、教会の人々を翻弄しているという状態が見えてくるわけ。初代教会ですね、ガラテヤの教会、まあ、今はそういうことはあるけれど、今でもね、同じようなことを悪魔は、やってきて、我々の隙をついてですね、現代のキリスト教会みんなそれでやられてるわけですよ、そうですね。ミストレのバプテスマを受けただけでは救われません。それにこういうこともこういうこともこういうことも付け加えなきゃみたいなことになってくる、だからこの福音というものを、このだからこのガラテヤ書の一章に戻りますけども、このパウロがこの手紙の書き出しで書いてあるように、この6節をご一緒に読みますね。一章です。我は何時らがかくも速やかにキリストの恵みをもて召したまいし、者より離れて異なる福音に移りゆくを怪しむ。ガラテヤの教会の人々、水と霊の救いを受けて、バプテスマを受けて、全く救いに預かったにもかかわらず、別の教えの方に、水と霊だけじゃありません、ユダヤ教の、まあユダヤ人だから、まあ、ユダヤ教の教え、特に割礼、そういうものを受けなければなりませんよというようなことになっている場合、それは異なる福音に移っていってしまって、で7節ご一緒に言いますね。これは福音と言うべきものにあらず、ただある人々が何時らを乱してキリストの福音を変えんとするなり、はい、だこれはね、いまだにある。だからこのよくよく私たちも注意して、なんか難しいことや、なんか立派そうなこと言われると、ああそうかもしれない、我々はあまりにも単純すぎたかもしれない、我々ミストレのバプテスマを受けただけで救われるということはおかしいかもしれないというのは、これは福音というべきものにあらず、ただある人々が何時らを教会の人々を乱してキリストの福音を変えようとしている、こういうことによく注意しなければいけませんね。そうですね。そしてさらにこのパウロが言っていることは非常に強い口調ですけども、8節をご一緒に言いますね。されど我らにもせよ、天よりの御使いにもせよ、我らのかつて述べ伝えるとあるところに背きたる福音を何時らに述べ伝わるものあらば呪わるべし、それ以外のものを伝える者がいるならばこれは呪わるべし、非常に強い口調でパウロは、自分もそうだ、自分もこれと違ったものをもし伝えるならば自分も呪われるべし、はいはい、これに何一つそこに付け加えてはならない、はい、ミストレイのバプテスマによって人が新たに生まれ変わる、これのみが天国に行くための この真の福音である。だからこの、ことをガラテヤの教会に当ててるし、まあこのイエスの御霊教会というのは村井淳によって起こされたわけですけども、まあ、ご存知のように昭和16年ですから戦争が始まる前に、まあ、あの認可を受けているわけであります。国の、まあ、当時は軍が、まあまあ、支配してたという時代ですからね。けれどもその時にあのこの教会の使命ということはいわゆる真の教会というパンフレットにも書いてありますけれども、この我々の教会の使命はあの、まあ、聖書に書いてある真理を高く掲げていくというのは、全真理を高く掲げていくのは重要なんだけれども、その水と霊の福音を述べ伝えることをもって第一義となすというんですよ。第一義となす、水と霊の福音を述べ伝える、この水と霊の福音を伝える、これを第一義としてるわけ。第一義という言葉はこれ仏教用語なんだよ、言ってみれば。まあ、村井先生は仏教用語を時々使われるというわけか。だから村井先生はなんかそういうこと多かったですよね。だから私たちもですね、イエス・キリストと共に、だからこの第一義というのは要するに根本的に最も重要で最も価値のある奥義だということなんです、そういうことですね。だから最も重要で最も価値のあるものがこの水と霊の福音を述べ伝える、これ以外のものをそこに付け加えない、ことですね。まあ付け加えられません、誰も付け加えることできませんね。ということでこの2章に1章2章というところを、まあ、見てまいりましたけれども、そうですね、まあまあこういうところで、ペテロも、まあ、この8章9 2章の8節 9節ね、柱と思われるヤコブ、ケパペテロのことです。それからヨハネは交わりの印として我とバルナバとに握手をした、はい、というところからはっきりと、このパウロの福音は認められ、後にこのペテロがペテロ交渉の中でどう書いてあるかというと、新約聖書の後ろの方にペテロ交渉、まあ、ペテロの書いた手紙の方ですね、ペテロ交渉の第3章を見ていきますと、はい、ではペテロ交書の第3章の15節をご一緒にお読みいたします。かつ我らのペテロ交書ですね、後ろの方第3章15節、かつ我らの主の寛容を救いなりと思え、これは我らの愛する兄弟パウロもその与えられたる知恵に従い、かつて何時らに書き送りしごとし、はい、ペテロがこのパウロがね、このパウロのこの書き送った手紙を、これが今この聖書の中に新約聖書になっているわけですけども、その与えられたる知恵に従ってかつて何時らに書き送ったごとく、このパウロの書いたものをしっかりと読んで学びなさいということをペテロも言ってるんですね。でこの16節をご一緒に読みますね。彼はそのすべての踏みにもこれらのことに尽きて語る。その中には悟りがたきところあり、無学の者、心の定まらぬ者は他の聖書のごとくこれをも強いときて自ら滅びを招くなよ、はい、だからパウロの書いてある内容に関してまだこう悟りがたき部分もあったとしても、 分からない部分があったとしても、それはそのままお祈りして委ねていけばいいんだけれども、それを無理して自分の、解釈で自分の考えを、まあそうですね、もう考えを伝えるために利用するとですね、自ら滅んでいってしまいますから、これは世の中のキリスト教会多いんですよ、これはね。パオロの、言ってることが理解できないがために、私は分かりませんと言えばいいの、いいところを、そうですね、なんとか私は分かってんだということで無理やりやるから、解釈無理やり解釈するから、だからシート来てっていうのは、シート来て自ら滅んでしまう、だからそういうことしないようにということであります。それから、まあ17節私が読みますと、さらば愛する者よ、何じらあらかじめこれを知れば、慎みて無法の者の迷いに誘われて、己が固き心を失わず、しっかりと我々はこの水トレード福音を死守してね、守っていかなければなりません。もうこれをですね、守っていかなければ、もう世の中のプロテスタント教会でも、もうバプテスマ洗礼を行うところもなくなってきました。で、聖霊を受けて、威厳を語るということを否定する教会がほとんどです。そして本当にですね、パウロの言ってることが見えてないですね、しっかりと。ですから、私たちはしっかりとこのことをまた人々に、自らも受けましたけれども、お伝えしていかなければなりませんが、まあ、この福音ね、ミストレイの福音を私たちが述べ伝えることをもって第一義とする。で、これが今天国に行って、まあ、今日もこうして綺麗祭を行っているところでありますが、天にいらっしゃる、すでに天にいらっしゃる方々もこのことを我々と心一つにして祈っている。これは我々、地上にいる我々と天国にいらっしゃる方々と、まあ、互いに一致する、まあ、ところでありますね。この水と霊のバプテスマ福音を述べ伝えることをもって第一義として、そして、キリストが、やがて来るご再臨の日まで、私たちは走れでも疲れない、歩めでも生まない、まあ、そういう恵みの中に進んでいきたいと思いますね。ご一緒にではお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りをいたします。ハレルヤハレルヤ、ロエのバドラシアス。